本日の聖句は使徒言行録26章19節から23節です。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。ところで私は神からの助けを今日までいただいて、固く立ち、小さなものにも大きなものにも証をしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。パウロは今、アグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会で自己弁証をしています。パウロにとって自己弁証はイエス様を証言することでした。イエス様がご自身を否定しながら教会を踏みつけたパウロをダマスカス途上でピンセットでつまぎ上げるように呼び出されたのは、世の中の人たちを目覚めさせるご自身のヒペレテスとマルティスとみなしたからでした。パウロを通路として世の中の人たちに罪の許しを得させるだけでなく、ご自身を信じて聖なる教会の一員になるようにしてあげるためでした。パウロの自己弁証は19節につながります。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず。パウロはダマスカス途上で見たものといえば何もありませんでした。イエス様が光で臨まれると同時に視力を失ったからです。彼はただイエス様の御言葉を聞いただけです。それでも彼はイエス様の御言葉を天から示されたことと表現しました。彼が聞いた御言葉は幻聴や虚言ではなく、あたかも目で見るように明瞭な神様の御言葉だったという意味です。それでギリシャ語の原文に背かずというパウロの言葉は否定を強調する二重否定で記録されています。その原文のニュアンスをそのまま移しますと、パウロはこのように話しました。私がどうして神様の御言葉にあえて逆らうことができるでしょうか。パウロは神様の御言葉に逆らわないことは言うまでもなく、神様の御言葉に自分の命を懸けました。神様の御言葉は人間の虚しい言葉とは違い、人間を永遠に生かす生命の御言葉であり、自分はその御言葉のためのヒペレテスとマルティスとして呼ばれた、証明されたことを正確に理解しているからです。聖書もやはり他の本と同じように紙に活字が印刷された本です。それでも我々はその中に印刷されている内容になぜ逆らうことができないのでしょうか。なぜその御言葉に私たちの命をかけなければならないのでしょうか。その内容がすべて天から示された神様の生命の御言葉であり、私たちはその御言葉のヒペレテスとマルティスとして証明された人々だからです。20節です。ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。ダマスカス途上でイエス様の証明を受けたパウロは、ダマスコにいる人々をはじめとして福音を伝え始めました。そもそもパウロはエルサレムから213km離れたダマスカスのクリスチャンまでも探し出してエルサレムに連行していくためにダマスカスに向かっていました。 パウロの計画通りだったとしたら、パウロ一人のせいでダマスカスは恐怖のるつぼになったはずです。教会を踏みつけることを天職と理解していたパウロが、ダマスカスのクリスチャンを徹底的に取り除くためどれほど残酷に行動したでしょうか。パウロ一行に逮捕され、縄にかかったまま 213km の距離のエルサレムまで引かれてくるクリスチャンたちの姿を一度想像してみてください。パウロただ一人のせいで何の罪もない多くのクリスチャンたちが死の苦痛を経験しなければならなかったことでしょう。そのパウロがイエス様の召命を受けて最も先にダマスカスから福音を伝え始めました。パウロのせいで恐怖のるつぼになるところだったダマスカスに、むしろパウロによって福音の生命が花咲きました。一人の役割と比重はこのように重大です。私たちが神様の御言葉に逆らうのか、それとも神様の御言葉に命をかけて生きるのかによって、私たちの周りの人たちの生命が闇の奈落に転落するかもしれませんし、生命の拠り所として蘇生できるかもしれません。パウロはダマスカスに続き、エルサレムの地のユダヤ人だけではなく、エルサレムの教会を越えて異邦人たちにまで福音を伝えました。その核心の内容は、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにということでした。パウロの弁証の内容で説明すれば、闇から光に、サタンの支配から神様に立ち返り、罪の許しを得て、イエス様を信じて聖なる教会の一員として生きていくようにという話でした。その結果は21節が明かしてくれています。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。韓国語の聖書には残念ながらギリシャ語の原文に記録されているヘネカツトンの翻訳が抜けています。日本語の聖書にはあります。ヘネカツトンはこんな理由のためという意味であって、パウロは正確にはこのように話しました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。次の時間に詳しく見ていきますが、ユダヤ人たちがパウロを執拗に殺そうとした最初の理由は、パウロがユダヤ人と異邦人を同等の存在とみなしたことにあります。ユダヤ人たちは神様の選民であるユダヤ人だけに保証された救いを、動物のような異邦人も受けられるというパウロの主張を全く容認できませんでした。しかし彼らがパウロを殺そうとする時には、いつも人々を扇動するためにパウロが律法と神殿を侮辱したという虚偽の計略を動員しました。総督にパウロを告発した大祭司長たちのグループは、非常識にも政治的な謀略まで加えました。いわばパウロは伝染病のように不純分子であり、行く先々でユダヤ人たちに騒動を起こすというものでした。それでパウロは本文を通じて、自分に対するユダヤ人たちの謀略と告発内容は全て偽りであり、彼らが自分を殺そうと告発した本当の理由は、自分が異邦人たちにも救いの福音を伝えたためだと、事実を事実通りに釈明したのでした。22節から23節の証です。ところで、私は神からの助けを今日までいただいて、固く立ち、小さなものにも大きなものにも証をしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。 パウロが自分を殺そうとするユダヤ人たちのあらゆる迫害と殺害の脅威の中でも、貧富貴賤を問わず会う人たちに証言していることは、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったことがありました。本文の時点は新約聖書が登場する前でした。新約という言葉がなかったので、旧約という言葉もありませんでした。当時の人たちは、今日私たちが旧約聖書と言っている神様の御言葉をイエス様のように律法と預言者と呼んでみたり、本文のパウロのように律法を代表するモーセの名前を使って預言者たちやモーセと呼びました。律法の書と預言の書で構成された神様の御言葉という意味でした。パウロがあらゆる迫害と殺害の脅威の中でも一貫して証言した内容は、その旧約聖書が預言している内容でした。人間を救うためにこの世にいらっしゃるメシアが苦難を受けてお亡くなりになって再びよみがえり、ユダヤ人たちは言うまでもなく異邦人たちにも生命の光を伝えてくださるという預言の御言葉でした。この内容の具体的な意味につきましても、次の時間に詳しく見る読みいたします。この時間に私たちが注目しようとするのは、パウロがあらゆる迫害と殺害の脅威の中でもどうやって神様の御言葉を一貫して証言することができたのかということです。22節の前半節をもう一度ご覧ください。ところで私は神からの助けを今日までいただいて、固く立ち小さなものにも大きなものにも証をしてきましたが、パウロは神様からの助けで世の中のすべての人々の前で福音の証人になる人生を一貫することができました。神様からの助けがなかったら、パウロは決して私たちが知っている偉大な使徒パウロにはなれなかったということです。私たちは神様がパウロを具体的にどのように助けたのか、すでによく知っています。神様は教会を踏みつける暴徒だったパウロをご自身の一方的な恵みで救ってあげました。神様はアラビアの荒野とパウロの故郷のタルソスで長い間にわたって彼の人生を新しく再び作り上げてくださいました。神様はバルナバを通じてパウロをアンティオキア教会の共同牧師として呼び出されました。神様は1年間の牧会の訓練を経たパウロを再び伝道者として呼び出されました。神様はパウロに3回も地中海世界を巡らせて福音を伝えさせました。飛行機や電車もしくは自動車がなかった2000年前、それは平坦な遊覧の道ではありませんでした。3回にわたったこの伝道旅行の道は、時には死に直面し、時には投獄されて、時には殴られ、いろんな危険と寒さ、そして飢えに耐えねばならない茨の道でした。パウロは鋼鉄のような体力を備えた超人では決してありませんでした。パウロは生涯持病で苦しめられた病弱な人間でした。そのパウロが老年に至るまで諸疾患してその道を歩けたのは、ただ神様からの助けのおかげでした。3番目の伝道旅行を終えたパウロが最後にエルサレムを訪問した後も同じでした。エフェソから来たユダヤ人たちがエルサレムの神殿にいるパウロを見て、嘘の謀略でエルサレムのユダヤ人たちを扇動しました。パウロがユダヤ人と律法と神殿を誹謗していたと思いきや、ついに異邦人を神殿に引き込んで神殿を怪我したという謀略でした。興奮したエルサレムのユダヤ人たちはパウロを掴んで神殿の外に引きずって 行きました。神殿冒涜罪で、パウロを撃ち殺すためでした。まさにその瞬間、騒乱を報告された千人隊長の緊急出動で、パウロは死を免れました。千人隊長は、パウロを4000名の刺客を率いて騒乱を起こしたエジプト人と誤認して、部下たちにパウロを2本の鉄の鎖で縛り付けて、ローマ軍の要塞に連れて行くようにしました。怒りを鎮められなかったユダヤ人たちが縛り付けて引っ張っていかれるパウロに暴行を加えて、ローマ軍兵士たちが倒れたパウロを持ち上げて移さねばなりませんでした。何の罪もないパウロは飛んだことに、ローマ軍の要塞の監獄に投獄されてしまいました。しかし、興奮したユダヤ人たちがパウロを殺そうとするエルサレムで、パウロにとって一番安全なところはローマ軍が鉄壁の守りを固めるローマ軍の要塞の監獄でした。2日目、千人隊長はパウロがローマ法で保護すべきローマ市民であることを知りました。正当な裁判の手続きもなく、鎖で縛り付けられて投獄されたローマ市民のパウロが問題にした場合、逆に千人隊長自身が責任を問われるところでした。その上、千人隊長はパウロを殺すまでは食べ物も飲みもしないと誓った40人余りのユダヤ人らが暗殺集団を作ったという情報も入手しました。暗殺団員らはパウロがローマ軍の要塞から脱出しようものなら道で彼を暗殺する計画でした。千人隊長はローマ市民のパウロを保護するために、真夜中に歩兵200名、騎兵70名、装兵200名を動員して、パウロをエルサレムから104キロ離れたカイサリアのフェリクス総督のところに移送しました。パウロ一人の生命を保護するため、なんと470名の軍人が動員されたのです。パウロを裁判したフェリクス総督はパウロの無罪を確認しましたが、パウロから賄賂をもらう考えで相当な自由を保障してあげる条件で、パウロを続けて拘禁状態にしておきました。しかし彼の期待とは違い、パウロが全く賄賂を差し出す様子がないと見るや、フェリクスはそのパウロを完全に投獄してしまいました。罪なきパウロの服役は2年も続きました。しかしその2年間の服役によって、パウロの未来は新しい転機を迎えることになりました。パウロが再び信任総督のフェストスの法廷に立つことになると、皇帝に上訴したのです。パウロが主のために最後の生を投げ出す場所が帝国の心臓のローマという総論は、もうずっと前から確定していました。しかしそのローマにどうやって到達するのかという各論は、相変わらず未だ未知数でした。その未知数の各論がパウロの皇帝に対する上訴で確定したのです。パウロがローマ皇帝に上訴したというのは、彼がローマ帝国軍人の保護の下でローマに行けるということを意味しました。皇帝に上訴したローマ市民は、皇帝の法廷に立つまでローマ帝国が保護しなければならなかったからです。カイサリアから帝国の首都のローマまでの距離はなんと 2240km にもなりました。暗殺団の暗殺の脅威に苦しめられたパウロには、その遠い道のりをローマ帝国の軍人の保護のもとに移動すること以上に、より安全な方法はありませんでした。それは偶然に与えられた幸運ではありませんでした。それは神秘的にも2年にわたった服役の末に 皇帝に対する上訴を通じて現実的に実現可能なこと となりました。そして信任総督との謁見のためにフェストスを訪ねてきたアグリッパ王がパウロの陳述を聞くために聴聞会を要請することによって、君主の前でもご自身の証人としようという主の御言葉までもパウロの生涯の中で完全に叶えられました。このように神様はパウロがご自身のヒペレテスとマルティスとして生きていけるように、彼の一生を通じて一寸の誤差もなくパウロを完璧に助けてあげました。パウロが立派だったことがあるとすれば、神様の助けに自分の性を完全に任せたということです。創世記17章1節は神様がアブラハムにおっしゃった御言葉です。アブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。アブラムはアブラハムの昔の名前です。神様が99歳のアブラハムに全き者となりなさいと命令なされました。この世のいかなる人間が神様の目に完全であり得るでしょうか。神様がアブラハムに、あなたが自ら完全であれと命令なさったのではありませんでした。神様は彼に、あなたは私に従って歩み、全き者となりなさいと命令なさいました。アブラハムが神様の前で、韓国語聖書では神様の前で歩いていくなら、神様はアブラハムの後ろにいらっしゃることになります。神様がアブラハムに、私がバックグラウンドになってあげるから、あなたは完全であれとおっしゃったのでした。神様が一体どんなお方であるがゆえに、アブラハムが神様をバックグラウンドとして立て祭り生きるなら全き者となれるというのでしょうか。神様がアブラハムに、私は全能の神である、あなたは私に従って歩み、全き者となりなさいとおっしゃいました。神様をバックグラウンドとして立て祭って生きていく人々が完全であり得るのは、人は不完全でも神様は全能の神様であらせられるからです。韓国語全能の神と翻訳されたヘブライ語エルシャダイは、十分なものである神という意味でもあります。エルシャダイすなわち全能の神は十分なる神です。神様が全能であられるのは、神様は全てにおいて十分であらせられるからです。神様は99歳になるまで妻サラとの間に子供もいなかったアブラハムに、100歳で息子のイサクを授け、欠点だらけのアブラハムを完全な信仰の祖先として建てられるのに十分な能力を備えられたエルシャダイ、十分なる神であらせられました。神様は人間を救うためにご自身の一人子を十字架の生贄とされてから、3日後に死のただ中から再びよみがえらせるほどに十分な能力を備えられたエルシャダイ、十分なる神様でした。神様は教会を踏みつける暴徒だったパウロをお救いになられ、過ちの多いパウロを完全な使徒としてお立てになられるのに十分な能力を備えられたエルシャダイ、十分なる神様でした。パウロはそのエルシャダイ、その十分なる神様を自分のバックグラウンドとして生きていく人でした。それでパウロは十分なる神様の助けで、あらゆる迫害と殺害の脅威の中でも神様の御言葉を証言するヒペレテスとマルティスとして 終始一貫できました。本文の聴聞会にはアグリッパ王夫婦とその随行員たち、フェストス総督と5名の専任隊長たちが立ち、それからカイサリア市議会議員たちが参席していました。華麗な官服と制服で自分を誇示する彼らの共通点は、彼らが皆ローマ皇帝をバックグラウンドと考えているということです。ローマ皇帝が三権を掌握したローマ帝国で、ローマ皇帝をバックグラウンドと考える以上に確実な出世の道はありませんでした。それは富貴栄華が保証された道でした。それで火を見ても見て飛び込んでくる一人がのように、数多くの人々がその道に集まってきましたけれども、ローマ皇帝の中で一握りの土となり消えなかった皇帝はおらず、当然の結果としてその皇帝をバックグラウンドと考えた人々の人生もやはり全て夢幻と蒸発してしまいました。その聴聞会場で最もみすぼらしい人は被告人として呼び出されたパウルでした。華麗な官服と制服で自分を誇示していたアグリッパ王一行とフェストス総督一行に比べますと、監獄の中で2年間まともに入浴も、そして繕うこともできなかったパウロの風貌は乞食と変わらなかったことでしょうけれども、そのみすぼらしいパウロ一人が神様を自分のバックグラウンドとして立てまつっていた人間でした。パウロのバックグラウンドだった神様はパウロを通じて人類の歴史を新しくなされ、2000年の時間と空間を超越してパウロが永遠に生きているようにお助けになるのに十分な能力を持たれたエルシャッダイ、十分なる神様でした。権力であれ経済力であれ、この世の物事や人々をバックグラウンドと考えていた人々が没落したり公の場で恥ずかしめを受けたりする私たちの社会の現在の事態を通して、神様の御言葉が聞こえ、神様の御言葉が見え、神様の御言葉が確認できませんでしょうか。お金の威勢が天をつき、権力には限界がないように見えても、それらは人間の神聖なバックグラウンドになるには全く十分ではありません。それらは人間をしっかり立ててくれるどころか、むしろしっかり立っている人さえも没落させるものです。さらに死が私たちを追う瞬間、一体この世の何が私たちのために、私たちに覆いかぶさる死に立ち向かってくれるでしょうか。私たちに覆いかぶさる死の前で、私たちが持っているものが何であれ、すべて何でもないナッシングに過ぎません。私たちの人生の本当のバックグラウンドになるお方はエルシャッダイ、十分なる神様お一人だけです。天地を創造なされた神様のみ、私のような罪人をご自身の御言葉で新たにお作りになるのに十分な能力を備えられたエルシャッダイ、十分なる神様です。いつどこにでもいらっしゃる神様だけが、いかなる状況の中であれ、いつも私に同行なされるのに十分なエルシャッダイ、十分なる神様です。生命の根源であらせられる神様だけが、死が私を覆う瞬間、3日後に再び蘇られたイエス様の中で、 私を永遠にお救いになられるのに十分なエルシャッダイ、十分なる神様です。その十分なる神様を私たち皆のバックグラウンドとして立て祭りましょう。この世の不器映画ではなく十分なる神様、この方が私たちの人生の目的になるでしようにいたしましょう。十分なる神様の助けの中で私たちは十分な生命、十分な幸せ、十分な生きることの意味を日々十分に享受しながら生きることになるでしょう。お祈りいたしましょう。冒頭パウロを召されて、パウロを神様のパウロになるように新たに作り出し、パウロが一生涯神様のヒペレテスとマルティスとして生きていけるように、パウロを全面的に助けてあげられた神様が私たちの神様になってくださることを感謝いたします。罪の多いアブラハムのバックグラウンドになられ、彼を完全な信仰の先祖として立ててくださった神様が私たちのバックグラウンドになってくださったことも感謝いたします。アブラハムが信じる神様、パウロが信じる神様、私たちが信じる父なる神様はエルシャッダイ、十分なる神様であることを忘れることがありませんように。私たちの肉体が病弱になっても、私たちの懐が寒くても、私たちの見かけがみすぼらしくても、私たちの父なる神様は私たちを通じてこの世を新しくする能力を十分に備えておられるエルシャッダイ、十分なる神様であることを常に覚えて生きさせてください。この世で起きている大小の事件の中でエルシャッダイの神様の御言葉を読み、全能の神様の御言葉を聞き、十分なる神様の御言葉が時間と空間を超越して生きている御言葉であることを確認させてください。今日の本文の聴聞会で十分なる神様をバックグラウンドとして使え、十分なる神様の助けの中で生きてきたパウロの風貌が最もみすぼらしいものでした。十分なる神様の助けの中で生きていく私たちの目標が、この世の不器映画ではなく神様の御言葉に背かず、神様のヒペレテスとマルティスとして生きていく私たちの人生にならせてください。そうしてローマ皇帝をバックグラウンドとみなして生きていく人々と私たちの人生が決して同じではないことを、この世の人々が確実に区別できるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。